下手すぎる。
はい、
もうね、今日僕は一つ思ったことは下手すぎるっていう。
何が下手なんでしょうか。
いや、とよくわかる。こんなに講談の真似が下手な人は初めて。
もう全く似ても似つかない。
あれは厳密に言うと講談では全くないですよね。
ああ、これはちょっと気になるキーワード。
そんな講談を知らない。花澤さんのタイトル、これ。
無知、無知。そう言って花澤の独立して待って。ちょっと待って。ちょっと待って。無知ってそんな、ムチムチみたいな、なんか、ものを知らないのムチじゃなくて、ムチってなんかカタカナのムチだったじゃないですか、今。
ダメ、今のダメ。
もう一回行きましょう、
はい、もう一回行きましょう。はい。でもカットはしませんよ、これ。
いや、もうこの、
タイトルコールお願いします。
最優秀原翔のドキドキ危機一発。
なんでそんな神妙そうなんですか
ということでございましてね、はい、最近物忘れも激しく言葉もよく出てこなくなってしまいましたけど、
まずいですね、
まあね、もう
話を金玉コロコロ状態、
ね、あらあら、私が認知症だったのかいということでございます、
は
い、
覚醒遺伝じゃありますか。
はい、ありますか。あまりにも若いでしょ今これで、は
い、いやでもあれですよ、若年性認知症って40代、はいはいはい、から
あるんですね、
はい、結構40から50ぐらいに発生するものを若年性っていう。
ちょっとですね、はい、もっと人前でね話す機会を増やさないと、ボケボケボケボケになってしまいますから、
まあ回をねどんどん増やして、
増やしていこう。
ドラクレンとしてもね、
はい、はい、そうでございます、
はい、うん、ドラクレンはあくまでねドキュメンタリー楽を連盟なんだって、話を介護の会ではないわけです。
そうですよ、僕がお客様に介護されると、はい、
ね、新たな介護エンターテイメント、
介護エンターテイメント , 笑ってあげるから
参加型介護エンターテイメント、ね、
そんなことで今日もまたココネリで新ネタやりましたね。
はい。今日は、4月21日にこれ収録してるんですが、
はい、
今日は、先ほどネタを下ろした一席をお届けします。
はい。
タイトル。
はい。タイトルは、お助け。さて、もう、このライブも82回ということは当然、ネタが82本目なんでございますけどね。はい、今日はちょっとねいつもとパターンを変えてですね、少しちょっとだけ怖い話をしようかなと。怖い話をしようかなと思ってますけども、今から7年ぐらい前の話なんですけど、っていうだけでちょっと怖いでしょ、ね、年数を言っただけでなぜか怖いと言うんです、7年ぐらい前の話なんですけども、夏にですね怪談話のイベントがあったんです。まあ、これから夏になってくるとそういうイベント増えるんですよ。もうね、落語のイベントだけじゃなくて講談だとか、やっぱりその歌舞伎とかもそうですけど、やっぱり夏といえば怪談話、怖い話というのがあって、やっぱお客さんもね集まりやすいからねよくやってるんです。で、7年ぐらい前ですかね、スカイツリーが今ある押上のとこに神社があるんですね。小さな神社なんですよ。で、そこでまあ怪談話イベントやろうよということになって、まあどういうわけなんでしょうか、僕もちょっとだけそこで落語一席お願いしますと頼まれた。で、神社に入ったんです。まあごくごく普通のちっちゃな神社なんです。で、小さな集会場があって、これが2階建て、1階が楽屋になって、2階がもうこの畳の部屋でね、座布団を引いてお客さんがまあ20人か30人入ればもう満席といったような場所。劇場にまあ入ってね、その受付の方とかスタッフの人と挨拶して、で自分の出番まで待機していたんですけども、やっぱり怪談話といえばですね、講談の先生、講談というね、まあ、落語講談がありますけども、講談でやっぱり怪談話というのもありますから、ある偉い講談の先生がやってきました。で、僕も初めてだったんで、あ、三遊亭原翔と申します、よろしくお願いいたしますと挨拶して、で向こうもすごく気さくな方で、はい、いいよ、はいはいはい、うんうん、楽しんでいきましょうねという感じなんです。で、僕は今日は怪談話久しぶりにやるんで、 で、いよいよこのイベントが始まっていろんな人が出てくる最後、鳥にこの講談の偉い先生が出てきて怪談話一席やる。講談が始まるわけですね。その時呪われた女がやってきた。だがその顔にブツブツができていて、それは呪いのアバター。まあこんなんじゃなかったんですけど、ね、まあこういうイメージです。こういうことを講談の先生はやっておった。その途中でございます。この音響のこの機材がありまして、でこのスピーカーがあるんですけど、先生がまたその時と声を張り上げたり、この怖いシーンのところを描写するたびに、音響の機械の方からバウンバウンバウン、お客さんはん、なんだこの音、なんか変な音鳴ってるな、変な音鳴ってるなと思いながらも、講談の先生はしかしその呪われた女の姿はバウンブワウンブワウン、ああ、これぞ呪いということで、怪談話の一席でございました。拍手が鳴って先生が袖に帰っていく。そしてイベント全てが終了して、お客様も帰る。先生は私服に着替え、僕も私服に着替えて、今日はありがとうございました、お疲れ様でしたとスタッフ一同挨拶をして解散しようとしたその時です。神社のちょうどこの境内のところで、この講談の先生が、いやー本当に今日はいろいろと助かりましたよ、いや私もね、あの怪談話久々にやったもんですからね、いやうまくいくかどうかちょっと自信もなかったもんで、でも素晴らしいスタッフさんのおかげで盛り上がりました。え？何がですか？とスタッフの一人が聞き返したんです。途中でああいう怖い音を入れていただきまして盛り上がってよかったです。ああ、怖い音、ああなんか鳴ってましたね、はいはいはいはい、入れていただいたんですよね。いや私あの音響を触ってませんから。え、あ、じゃあちょっと他のスタッフさんに聞いてみますね。すいません、はい、あの音って入れてくれたの？何の音ですか？なんかウェブンボウボンボウボン、ああ、あの階段の最後の方になってた音ですか？そう、あれ音響のなんか音を押してくれたんでしょ？いや私その時1階にいましたよ。じゃあ誰あの音を入れたの？他のスタッフに全員聞いてもそんな音を入れたっていう人は一人もいない。だけど明らかにあのスピーカーのとこから流れてた音、妙に不気味な、今思えば何か人の声のようにも聞こえたんです。それを会場にいたお客さんのスタッフも全員があの変な音を聞いている。その瞬間誰も音響を入れてないという事実にゾーッとしたんです。おいって、まさかまさかってスタッフ一同が、こういう怪談話の回でよく怪談話をしたら変なことが起こるって言うけど、まさかそれじゃないよね。で講談の先生も、いやなんかの偶然で機械の故障でしょう、お疲れ様でしたって帰って行って、それ以外のスタッフと出演者も駅の方に向かおうとしたんです。その瞬間このイベントの主催者の男の人が、大変だよ大変だよ、え、どうしたんです、早くここ出た方がいいよ、え、カメラさんがね、ここもうきついって言ってるんだ。何ですか？聞くとこのカメラさんが霊感がものすごくある方で、カメラさんが言うには、さっきのあの音はやはり何者かによる霊的な音だという。え、じゃあさっきのってやっぱり、その瞬間カメラさんがやってきた、皆さん帰りましょう、一刻も早く帰りましょう、ここ危険です、この神社危険です、早く出ましょう早く出ましょう。 みんな、ああ、そうなの、と。でも僕は、そういうの信じられないんです。やっぱり単なる機械の故障だろうと。変な音聞いたけど、機械の故障じゃないのかなと思ったけど、霊感の強いカメラマン、その人は、早く出よう、早く出ようって言うんです。その瞬間、突然、はっ、って耳を押さえ出した。どうしたんだろうなと思うと、カメラの人が、鐘がボーン、ボーンって聞こえません？
え？
ボーンってほら、ほら、ボーンって鐘が聞こえる。ねえ、ボーンって鐘聞こえませんか？え？僕には全く鐘の音なんて聞こえないんです。すると、他のスタッフの何人かが、鳴ってる！鐘鳴ってる！鳴ってるよ！音から鳴ってるんだよ。なんか鐘鳴ってるよ！近くで鐘鳴ってるぞ！ずっとボーンボーンボーンって響き渡ってるらしいんだけど、僕には何にも聞こえないんです。すると次の瞬間、僕と僕の横にいた受付の若い女の子に向かってカメラマンは、ああ！黒い影が！え？僕はどこですか？黒い影ってどこにあるんですか？頭の上です！黒い影があります！すぐ逃げてください！僕は見上げたんですが、何にも見えないんです。だけど、とにかくただごとじゃないと思って、ああ、わかりました！パッと逃げる。若い女の子は、その状況が怖すぎて、ってもうその場から、怖すぎて動けなくなってるんです。そしてまた、そのカメラの人は、あなたの上にまだ黒い影がいる！あなたの上にいるんだ！女の子は、ああっとようやく逃げ出した。すると、カメラの人は、影が！黒い影が追っかけてる！黒い影が！早く、早く神社から出て！早く神社から出て！もう、とにかく、パニック状態の気分。うわーって外に出た。そして、外に出た瞬間に、カメラの人が、ダメです！ここダメですよ！ここダメですよ！ダメですよ！と飛び出した。何ですか？って言うと、今度は、一番近くにあるこのビルの窓に、死んだ人間がいるって言うんです。本当なのかよ。だけど、確かに、みんな鐘を聞いたって言ってるし、そして、そんな見えない黒い影も僕には何にもわからなかったんです。怪談話をすると何か霊現象が起こるというのは本当だったのか。だけど僕はそんな体験をしてもやっぱりどこか半信半疑だったんです。そんなことを思っていると後日カメラの人に会いました。あ、先日お疲れ様でしたと楽屋で挨拶をする。するとカメラの人は、あ、どうもどうも。ね、先日はね、いや大変でしたね。そうですね、なんか鐘の音とかってやっぱりはっきり聞こえてたんですか？はっきり聞こえました。ボーンボーンボーンってずっと鳴ってたんですよ。いや、僕ちょっと全然分からなかったんですけど、あの、ね、黒い影って何ですか？ちょうど原翔さんとあの受付の女の子の上に雲の塊みたいな、こう雨雲みたいな感じで黒い影がうわーって舞ってたんです。
ええ、
僕はちょっと見たけど分かんなかったですけど、ええ、で原翔さんすぐ離れたでしょ。であの女の子ずっと黒い影追っかけてたんですよ。で途中で神社から出たら黒い影はパッと消えましたけどね。じゃあ本当にそういうのはあるんですか？ありますね。いや、なんか僕はあんまりそういうのをちょっと信じられないというか、そのあの最初のブーンブーンっていう音とか、あれ機械が壊れたんですよね。例ですね。あれ、例なんですか？いや、機械が壊れたと僕は思うんですけどね。例ですよ。あの日起こったことは全部例の仕業です。
ああ、そうですか。
なんで僕には見えないんですかね？はい？黒い影とかね、その鐘の音とか、なんで僕にはわからないんですか？原翔さん、例っていうのはどういう存在かわかりますか？
もうお化け。
お化けとはちょっと違うんですけどね。人は死んでまだ後悔するようなことがあると成仏できずにいるんです。そんな魂が今もこの目の前をふわーっと漂っている。だから気づいてほしいんですよ。助けてくれって、助けてくれよって気づいてほしいんですよ。
はあ。でそれがそういう受付の女の子のところに来たりとかするわけです。
そうなんですね。でそれがこう来るんですけど、霊というのはね、例えば原翔さん、病院に お化けとか霊が見るって言うでしょ。
あ、よく聞きますね、そういう話。
あれなんだか分かりますか。
いやちょっと、
病院っていうのはお医者さんが人を助けるところなんですよ。だから霊が集まりやすいんですね。気づいてくれよ、私を助けてくれよって集まりやすいんです。あと
神社とかお寺、
そう、そういうとこも集まりやすいんです。助けてくれるお坊さんなりそういう人がいるから、パーッと自然に霊っていうのはそこに寄ってくるんですよ。
なるほどね。え、でも寄ってきたのにどうして僕にだけ見えてないんですかね。
原翔さん、僕は原翔さんが非常に羨ましいです。
え、
僕はもうしょっちゅう見てしまうんですよ、霊を。
ああ怖いですね。
霊はね、どういう人に近づいてくるか分かりますか。
もうお医者さんとかお坊さんとか、
つまり助けてくれそうな人に近づいてくるんです。
はあ、
原翔さん全然助けてくれなさそうですよね。え、霊はそういうのを見てわかるみたいですよ。
いや、でも僕、いや、困ってる人がいたら助けたりしますけどね。
その助けてる瞬間を見ればさすがに霊も、あ、この人親切な人だなって来るかもしれませんけど、あの場では普通にみんないる状態ですからね。
じゃあなんで僕わかるんですか。
原翔さん、霊を見くびっちゃいけませんよ。
はい、
原翔さんの、原翔さんの顔いかにも助けてくれなさそうです。
霊にも嫌われている。
原翔さん、まあ羨ましいです。羨ましくないでしょう。そんなことでございまして、お化けにも嫌われてしまう原翔、しかしそんな霊は私は見たくありません。皆さん、霊というのは助けてくれそうな人に近づいてくるんですよ。できるだけ冷酷非道でいきましょう。真実は落語よりきなり、ドキュメンタリー落語お助けの一席でございました。
というわけでお助けを聞いていただきました
ね。
まあね、怪談といえば夏のイメージがあるんですが、ちょっと早めにね、
はい、
の一席でしたけれども、
うんうんうん、
ね、ドキュメンタリー落語としては点々点以来の怪談話、
うんね、1年ぶりぐらい、
2席目の怪談話ってことになるでしょうか。
はいはい
はいはい、
まあ、あんまり僕そう怪談の体験少ないんで、
霊感ゼロっぽいですもんね。
霊感ゼロなんで、まあ、なんかちょっと不気味なね現場に居合わせたとか、
はいはい、
そういう話を聞いたとかだったら、まあ、いくつか
霊感はゼロだけど悪いものはしょってきそうな感じがします。
それも霊と霊よりも恐ろしいもの、
あのちょっとなんか心霊スポットに行っても、幽霊は見ないんだけど、
はいはい、
悪い霊はついてくるタイプですよね。
なるほどなるほど。なるほどね、うん、もう悲しいですよ、あのね、助けてくれなさそう。どれだけね僕人を助けてきたかと今まで。
僕もほとんど霊感ない方だと思うんですけど、そんな僕でもいくつか心霊体験ありますからね。
いや、だって若林さんも幽霊見たらしばくでしょ。
しばかないっすよ。
そんなもん
しばけるんですか、大体幽霊
は。幽霊を、まあ、ちょっと貫通するイメージはね、透明のイメージは
ありますよね。いやいや、でもね、その聖なるものだから、格闘技とか武道を
生み出
すんだって、聖なきものには成り立たないですよ。
だから格闘するの何かあったんですか、今まで。そういうちょっと怖い、
格闘技は関係ないですけどね。
はいはい、はい、
でもありましたよ、
はい、なんか見ちゃったみたいな。
あの 見たことはないんです、見たことはないんですけど、つくばの方で
ほうほうほう、
アルバイトで泊まり込みに行ってて、まあ、夜、まあ、土日とアルバイトあったんで、サーキットのスタッフのバイトあったんですけど、
おーサーキット、
まあ、民宿みたいなところ泊まるんですよ、民家みたいなところ、でそこはまた変な民宿というか、ちっこい旅館で、
うんうん、もうちょっと怖い感じになってきましたね。
なんかそうなんですよ、和室っぽいんですよ、その部屋が続きの部屋で長寿で区切られてるような部屋で、まあ、その二間を僕ら借り切ってたんで、まあ、男が 7,8 人いて、まあ、当然そうなるとやっぱりこう女の話か階段話をしようみたいになるわけですよ、飲みながら。階段話をしたら、
ほうほうほうほう、
その時ね、 稲川淳二さんの生き人形って話があるんですよ。
ああ、これ有名じゃないですか。
有名な怖い話なんですけど。
ありますね。
それを2人ぐらいでうろ覚えでしたんですよ。
うんうんうん、
最後の方で、
ええ。
何人か回った最後に僕ともう一人がしたんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたら、その、両側障子なんですよね、
ええ。
話し終わった瞬間に、バババババってこっちの障子が揺れて、
揺れる。
ほう、何かがグワって通って、
ほうほうほう。
見えないんですよ。なんか通った感じがあって、ガガガガってこっちに揺れたんですよ。で大の男が僕も20代前半、で40代ぐらいまで男ばっかりで、うん、うわーって言ってもう風かってガラッと開けたんだけど、うん、その障子の向こうは外じゃなくてまたガラスとこあるんですよ、風が吹くわけがないとこ。
なるほどなるほど。何かが通った
多分。でみんなビビっちゃって、しょうがないからみんなで手つないでそのトイレ行って
気持ち悪いですね。
いや本当怖くて、でみんなで布団入って、一番最後に寝るやつしゃんみたいな。眠れないと、まだ起きてるよな。まだ起きてるなってずっとやり続けて。で、朝起きて、食堂が別にあって、食堂に行ったら、神棚があって、キツネがいっぱい飾ってあって、で、聞いたら昔やっぱ古戦場だったみたいで、その辺
が。あ、その辺が。
はい。で、別の時に泊まった時も、やっぱり、証拠にもなくやったら、
うんうん、
これは別の部屋で落ち武者が出たって。
落ち武者が出るんですね。
夜中の1時頃にうわーっとおっさん2人飛び込んできて、何何言ったら、うちの部屋に落ち武者が出たって、やめてよやめてよみたいな。
よくね、落ち武者を見ると言いますけど、もう落ち武者なんですね、ほんまに出てくるんですね、あれが。
ハルさんもちょっとね、ちょっと落ち武者っぽくな、
落ち武者っぽいっていうか、ただかけてきただけ
なんかそういうのはいくつかね、やっぱあったので、
まあ怖い体験っていうのはね、別にお化けだけの体験じゃないと思うんですよね。
刃物とか
一番怖いですね。一番今までで怖かったのが、もう、
刃物なんです。まあまあ、それは置いといて、置いといて。
本当にね、つい2日ほど前、ちょっと僕、怖い、
はい、
体験を している。
した。
いや、現場を若林さん、客席から目撃。しましたけども、どうでしたか、あのイベントは。
あのガラクタ落語再生工場というね、
はい、
あの落語会がありまして、
はい、来ていただきました
原城さんと、
はい、
ゲストに出たことがある三遊亭天下さんと、
はいはいはい、
それから名優の柳家かっとびさんの3人で、
はいはいはい、
自分の作って中途半端になった新作落語を別の人が引き受けて、
うん、
まあ、再生して演じるという、うん、
はい、
ちょっとね、小芝居の入った、
まあ、途中に演劇がね、
はい、
工場長に扮した3人が本名で呼び合い、
はいはい、
原田工場長、西沢工場長、井上工場長と、はいはい、まあ、演劇形式で進んでいくんですけども、
はい、あ、これ新宿2丁目、1丁目か、あそこの電撃座というところでね、
うん、まあ、3回目とか3話目ですね、続きものになってるんですけども、初めて見にいらしてどうですか。
そうですね、3回目に初めて行ったんですけど、
はい、
まあ、電撃座で、まあ、原城さんを見るのは実は2回目だったんですけど、過去にもっと大変なことが、
過去にもっと怖い
ものを、ね、過去最大に、客の少ない会も行ったことあるんですけど、これ唯一ですね、あの会が、
はいはいはい、
客が自分一人だったって
怖かったですよ。あの誰もいない客席の後ろに
ポッドキャストでも告知してね、
ギ
リギリになっちゃってチラシもないけど、ぜひ来てくださいと言ってしまった以上は行くよ俺はと。
そうです、
行ったら僕一人だった。
後ろにポツンと
おいおいと
眼光の鋭い男が座っている
んです。おいおいと、
誰だあいつは。はっ、若林さんじゃないか。
おいおいと、
なぜ一人しかいないんだ。
でね、そのプロデューサーのね、杉山真っ子さんと、
はいはいはい、
お席での井田さんと、
はい、
3人なわけですよ。
はいはい、
原翔さんね、出てきてですよ、会員になって、
はい、
これやるんですかみたいな顔して出てきてね。
はいはいはい。
3席の予定が2席でね、終わってね。
びっくりしました
。あの悪夢を考えたら、まあね。
あのイベントのタイトルが、ちなみに、ドキュメンタリー落語の夜明けと言って、夜明けじゃなかったと言って、
ね。いや、僕はあれを思い出しましたね。
は
あ
は
あ、ゾンビっていう。
ああ、映画ね。ありました
。ゾンビの原タイトルがドーン・オブ・ザ・デッド。
ほうほうほう。
死者の夜明け。
あ、死者の夜明け。
まさにこれだろうと。
ちょ
っと思いましたね、あの時はね。
なんですね、
はいはい
はい、怖いものを見てますね。
そして今回もですよ、
はい、怖かったですか。
ね、いつもここにいらっしゃる女性の方が来るって聞いてたから、
はい、
まあ、安心はしてたんですけども、
ええええ、
まあ、 7時会場、あ、19時会場、19時半開演だったんですけど、
は
あ
は
あ、19時ちょい過ぎに僕入ったんですよ、会場に。
早かったですね、
なかなか来ていただいて、まあ、でもそんなに会場と同時に入ったではないんですけど、まあ、4、5分、10分ぐらい経ってからかな、入ったんですけど、あらと、
ほう、
またかと、
あらら、
また夜明けかと。
はいはいはいはいはい、はい。
ちょっとビビりました
。これビビりましたね。
はいはい、まあまあ、徐々にね、お客さんいらして。
はい、僕ももう、ですから、ちょっと、でも今までで一番多かったかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
はいはい、やっぱり定着ちょっとずつしてきたんじゃないですか。
うん、まあ、なんていうんですかね、その、演劇仕立ての構成じゃないですか。
はいはい。
その、3人が役どころが決まってて、
はいはいはい、
その、講座と講座の間に芝居が入ってて、うん、それぞれの役割紹介とかがあって。
そうですね。
で、まあ、あの今回3話目で、はい、その知ってれば分かるけど、うん、全く知らないで入ると前は聞いた前提でやってる部分もあるので
前後までのあらすじが分かりませんわね、
だその辺もあったので、まあね、あの1話目を公開するって全然公開されてなかった映像が YouTube にアップされたりして、
アップされました
ね、なんで、まあよかったんですけど、はい、まあ、回としては面白い回だと思いました、やっぱり、
うん、
で着物じゃなくてね、その工場、
みんな工場の格好でね、
服でね、
ええ、
あの天下さんなんかもスーツで、ね、やってましたからね、お前はもろ諸岡かと思いました、
サラリーマン落語みたいな、ね、
そう、
まあその演劇仕立てのところはじゃあ割と良かったと、
個々の個性がくっきりし、しますよね、やっぱり見てて思ったのは原翔さん役者だなと思いましたね、
あららら、
やっぱりあの部分は原翔さんのリズムで引っ張ってる感じ、
はいはいはいはいはい、
で、あの香取さんとかは微妙にこう素に戻る瞬間が
多い
ん
で、あ、確かにね、うん、ありますね、
まあ、そこは面白いって面白いんですけど、うん、
結構天下がほら役にパッと入るのがね、なかなかあの嫌味な感じのキャラクターがね、
はい、昨日は悪役でね、
悪役だ、
みんな裏切って、自分は工場長を辞めて会社を新たに立ち上げましたみたいな
悪役でね、
悪大会みたいなキャラでしたよね、なんかその前に聞いた時に原翔さんがその意外と天下さんは時代劇キャラが似合うみたいな
のをお
っしゃってて、なるほどと、で、ね、なんかねちょっとはっきり忘れちゃったんですけど、なんか時代劇っぽいワードが1個出たんですよ、天下さんのセリフの中で、
はあはあはあ、
それすごく似合ってて、この人九州の悪大感みたいな新作作ってやらせたら、
うん、あ、いいですね、
めちゃめちゃ似合うんじゃないかなと、
やっぱりね、あのね声の質とかがすごくハマってるのと、うん、僕はこれ褒め言葉で天下に言ってるんですけど、天下の顔が古いんですよ、
古い
昔の日本人の顔
なん
ですよ、
ね、あのいや、あのなんていうのかな、本当に肥後もっこすとか、ああいう言葉から僕らがこう想起するような、
うんうん、
何々でごわす、
うん、
ごわす顔ですよね、
あ、はい、それ、
うんうん、でもそれは個性だから、
すごくね、
うん、
時代劇やったり、うん、僕言ってるんですけど、なんか本人あんまやりたくないって言うんですよ、
いや
時代劇をやら
ない、まだなんかこうあれだな、希望の光を持ってる時だな、
なるほど、
その希望を吸い上げるように追い込むことですね、
はい、まあね、なかなか、まあ、試してるでしょうね、いろいろ、
昨日天下さんはその、はい、佐渡魔像みたいなものが世の中にあってって言ったから、
はいはい、
あの陶芸の師匠が佐渡だっていうね、
はいはい、
でお弟子さんが魔像だっていうような新作だったんですけど、うん、その切れる感じの師匠とか、
うんうん、
それがすごくやっぱり良くて、
いやいやいや、
まあ、僕の中の評価は昨日は天下さん、あ、昨日じゃ前回のその第3話、
うん、ええ、
天下さん落語の3話のは天下さんの日だったなっていうのは、うん、思ったんですよね、あと、カトミさんが、
はいはい、
ドキュメンタリー落語をやられる。
初挑戦しましたね。
初挑戦。もう、関根さんデビューに先駆けて、
そうですよ。
ドキュメンタリー落語を。
そうなんですよ。
ドキュメンタリー落語2号は、カトミさんだった。
そうですけど、どうでしたか、あれは。
連名入れないとダメじゃないですか。
連名やり、まあ、入れる気はさらさらないんですけど。
あれって、カトミさんと原宗さんどっちが上なんでしたっけ？
私の方が上ですよ。
原曽さん、カットミさん、天下さん
の。そうですね。まあ初めてなんでね、うんうん、多分いろいろ手探り状態だったと思いますけども。うん
うん、あ、でも面白かったですよね。
あの体験自体が僕あの、うん、ね、カットミさん、うん、体験自体すごく面白い体験なんですよ。うん、だからおそらくそのなんか工夫しなくてもいいと思ったのか、うん、割とそのままやってたじゃないですか。
うん、
だからなんかちょっともったいなかったな
って。
せっかくおもろい話やから。
まだ種な感じはしましたけどね。
うんうん、
でもなんか。 カットミさんの場合もうちょっと圧縮するというか、ギュッと切羽詰まるとやっぱ爆発させたら面白いですよね。カットミさん
そうですね、
まだ力を貯めてその持てる力を出してない感じはやっぱありますね、はいはい、もっと絶対面白いはず、うん、カットミさんって、
まあね、で何が怖いことだったんですか。何も怖いこと起こってないじゃないですか。
まあ印象は今言ったぐらいで以上なんですけど、
いや出演者です。出演者ですよ。
そうですね、
私の感想一つを聞いてないですけど。
いやだからそのね、お芝居の部分は原翔さんが引っ張ってたって。
ラジオ的にはもう褒めるところで終わるのがベストですけど、ベストですけども。
まあ、原翔さんは、はい、講座はヒール、はいはい、という。
悪役レスラーですね。
悪役レスラー。あれはもともとは誰の？
あれは天下がですね、うん、その優しいレスラー、っていうので、まあ、覆面レスラーとかヒールは実はいい人で、うんうんまあ、いい人だから悪役を演じてるっていうのをやりたかった。それだけですよ、うん、内容。そこから、ああいう実況形式で、作った。ところがもうね、今日若林さんが見に来ると思って、これはね、うるさいぞと。
なんだうるさいぞ。
いやいや、もうこのプロレスネタですからね、いや、そんな展開はないだろうと。それ、いくらギャグでも、そんなギャグはありえないとか、ね。
いやいや、大体ね、その、あそこのね、場所の、その、プロデュースをやってる杉江真っ子さんもプロレスマニア。
ああ、そうですよね。
ね、お席の井田さんに至っては、はい、バトルレビューという格闘技ニュースページの取材者。
はいはいはいはい。
で僕 もう格闘技プロレス関係だったわけですから。
そうですね。
その目の前でやる方が大体ネタとしては。
すごい根性でしょ。
はい、根性。ただ、思ったのは、はい、結構動画とか見てきたでしょ。
見ました。
すごい見たでしょ。
はい。
しかも古舘一郎とか。
はい、いました。うん、
そこはね、再現されてたんですよ。実況こそはすごくありました。
ほいほいほい。
まあ、ただ、その、きつい言い方すると、中途半端に良すぎて、プロレス実況に見えるんですよ。要するにプロレス実況に確実に見えるんだけど、その、実況に関しては喋りだから、すごく再現されてるんだけど、プロレスの流れ自体は、こう自分の中で、空想できてないじゃないですか。攻防を空想してないから、
はあはあ、
実況って攻防を言葉で表現するってことなんですよ。
だ
実況口調は再現できてるんだけど、
はいはいはい、
その実況の動きを表現するってことができてないっていう流れだったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
そこは惜しかった。だから実況の実況口調がうますぎるがゆえに、おうおう、なんかよく分かんなくなってる。
なるほど。
あともう一つは、こう仕草がずっとマイク持って、はい、いや、ないですね、ないですねって言ってるんですけど、マイク持ってる仕草がしてるがゆえに、はい、ずっとそれで終わってたっていう。
なるほど。
今、実況ってマイク持たないんですよ。
あ、ここについてるんです
か。はい、ヘッドについてる
か、ヘッドについてるやつ
なんですね。卓上マイクなんで。
だから、あの動きになるんですよ、ね、うん。そうなんですよ、うん。ちょっとで、あれでまた動きが逆に狭まったりもして。
そうそうそう。だから、なんか、ヒールというよりはこう実況アナっていうのになっちゃってるとか、
ああこっちがメインですよね。絵が浮かびづらかったってことですよね、はいはい、このヒールとの戦いの、はい、ちょっとまあね、
一つ言えるのは大山、はいはい、総裁がプロレスの解説することはない
ね。ないですね。
ないですね、
ないです
ね。もっとだからでも大山総裁は面白いんですけど、プロレスモンドでやるんだったら、まあ、いろんな人がいるわけじゃないですか。
解説者
も
ね、
うん、解説の人を研究するのもありだし、
はいはい、
それとアントニオ猪木さんとか、
うんうん、
最近で言えば高田信彦さんとか、そういう人を真似するのもありなんじゃないですかね、うん、高田信彦さんともすごくいい面白いんですよ。
はいはいはい、
格闘技の中継の、ね、解説やって、
うんうんうん、
こう高度な展開になるとどうですか高田さん、この展開は。これは高度な展開です。だからそれは分かってるからどうこうとか説明しろよって、それがすごく面白い。
なるほど、ね、
素直なストレートな、
うん、感情でね、
感情のというかその、うん、分かりやすいキャラが、ね、面白いんですよ。
いやちょっともうちょっと僕実況の、う
ん、でもネタとしては面白いので、うん、なんかちょっともったいない、もうちょっとなんかブラッシュアップすればと思いますけどね。
まあちょっと今後ね、プロレス実況の口調で例えば違うことを実況するとか、う
ん、なんか途中に実況だけになっちゃったんで、やっぱり途中でもどっかこうレスラー側の仕草とかやり取りがあってもよかっただろうし、
はいはいはいはい、
例えば観客、見てる観客が入ってもよかっただろうし、
そうですね、
そういう視点はあってもよかったかもしれないですね、うんうん、
ちょっともう実況で精一杯でして、もう、うん、
そんな話をとうとうとしてこのポッドキャストを聞いた人は楽しいんだろうかっていう疑問が僕は
今聞いてる時間が一番怖い
ね、もう僕だったら聞けるんじゃないかと、
まあもうこの、 あの落語の後のアフタートークというかいつものここはもう、はい、あの好きな人は全部聞くし、はい、まあ、ここはもう自由なんで、ね、まあ、
自由な感じね、
最近我々あの結構最後長い時ありますからね、
そうですね、
妙に盛り上がって
そう、でもあのついこの間アップしたばっかりの牛丼の話とかすごく良かったじゃないですか、
良、はい、かったですよ、
あのスペシャルゲストにね、はい、語っていただいた
牛丼屋で働いてた人が客席にいたという、そう、びっくりしましたね、あの
もう、そういうの大事ですよね、
大切です、
あのどんどんね、あのこの収録はココネリでね、うん、終演後に撮ってますんで、はい、あのどんどん残ってもらって、
そうですね、
いや僕、いやさっきね講座でこんなこと言ってましたけど、うん、実はこうなんですよとかもう知ってたらね、どんどん
紹介してほしい、ラジオにどんどんもうあの参加していただいて、
どんどん出てもらえます、でもいいですし、うん、あの出るのをやるとしてもこう言っていただければネタに反映されるようなことがありますからね、
まあ、今リスナーの人気づいてないと思いますけども、お客さん3人あの、はい、同じスタジオ内にいまして、はい、一言も喋らない一応います、
ね、
一応
い
ますから、はい、そんな感じで、はい、どんどん喋っていただいて、はい、あの参加していただけたらと思いますね、
は
い、
はい、まあね、奥田さんだけでなくね、
はい、あマジで出た
第一号奥田さん
です、第一号奥田さんですからね、う
ん、奥田さんまた来てくださいね、
奥田さんすっかり有名人ですよこのラジオで、
ね、そうですよね、
すっかり有名人になってしまいましたけれども、
もうちょっとね年に1回、はい、半年に1回は出演することっていう ね宿題を
奥田さんはね奥田さん喋りができるから、
そう
先生です、学校の先生なんで喋りができるから、ぜひ
なんならもう一席やらせようか
と、あのそういいですね、
家に来た時ゲストで出しちゃおうか、
もう出てもらおうという、
まあ、そんな
ドキュメンタリー先生楽、
あ、ドキュメンタリー先生楽いいですね、
お父さん作ってくださいね、はいドキュメンタリー連盟に入ってください、
はい、ということで、
はい、
そんなところで今日は終了したいと思います、
ありがとうございました。